今回はブログ記事の更新方法ということで、こちらのパートの目的と進め方についてお伝えしていきます。では、やっていきましょう。まず、本パートのゴールなんですが、とても簡単です。ブログ記事を更新するという、こちらを完了させる。このゴールとさせていただきます。ここをめがけて、今回のパートはやっていきます。で、なんでこのパートをやっていくのかという理由なんですけども、ウェブサイトから、ホームページ、ブログから見込み客リストを獲得するためです。情報発信をしていって、自分のね、認知だったりだとかブランドを築いていくっていうのもあるんですが、やっぱり商売として見るのであれば、見込み客リスト、リードなんて言われますが、こういった方たちを集めていくってことが必要になります。それがブログでできますので、それをやっていきますと。そして定期的な情報発信により、会社または個人の信用力、ブランドでもいいんですけども、それを高めていくためですね。やっぱりですね、情報を全く発信しない、あるいはたまーに発信するっていうところよりも、常に定期的に情報をくれる会社の方が、信用っていうのね、厚くなりますし、何かね、買おうと思ったらそっちが選ばれてしまいますよね。で、そういう意味でも、ちゃんと情報発信の媒体っていうのを持っておくことが必要になります。こういった理由からね、今回のパートを進めていきます。で、進め方の概要の次に詳細をお話しますね。まずは概要から。キーワード選定を行う。そしてブログ記事を実際に更新するという流れになっています。大まかに言うとこういう概要になっています。では、それぞれのね、中身なんですけど、詳細です。キーワード選定を行うというのは何をやるかというと、キーワード選定シートテンプレート、これもテンプレートをご用意していますので、このテンプレートの順番通りにキーワード選定を行っていきます。そして狙うべきビッグキーワードっていうのがあります。そしてライバルとなるサイトを調査、更新する記事ネタを探すということをやっていったり、その他、記事更新の前のキーワード選定に関して関連する作業を行っていきます。ライバルを分析したり、それでいて自分が攻略していくキーワードは何なのかってことを考えていくというパートですね。はい、そして次、ブログ記事を更新するっていうものの詳細についてなんですけども、ブログ記事のアウトラインを作ります。いきなり書いてもうまく書けません。特にこれから初めてやるって方は難しいので、大枠のね、目次のようなアウトラインを作ります。で、ブログ記事のライティングを実際に行っていきます。アウトラインの次に中身を書くということですね。で、ワードプレスを使って記事更新を行う。アイキャッチ画像のテンプレートっていうものをご用意してますので、これの使い方を解説して習得しながら、アイキャッチ画像を設定していく。で、その他、ブログ記事の更新に関する関連する作業を行っていきます。こんな流れでパートは進めていきます。で、これ図解をしてみますと、どういう流れかっていうと、まずキーワード選定を行います。で、アウトラインを作っていきます。いきなり書くんじゃなくてアウトラインを作る。で、本文を執筆して、記事を実際に更新する。アイキャッチ画像とかを設定して、最終設定をして更新するっていう流れですね。今回はこういった流れでブログ記事の更新という作業を進めていきます。
今回はキーワード管理シートテンプレートの使い方をご紹介していきます。今回のテンプレートを実際に使っていただくことで、こういったことができるようになります。まず、正しいキーワード選定のやり方が身につきます。キーワード選定のやり方、いろいろ学んできている方もいると思いますけれども、これですよっていうね、こうすると最短で正しいキーワードが見つかりますよっていうやり方がありますので、そちらをご紹介していきます。そしてキーワード選定をやっていく上では、ライバルのサイトっていうのはとても重要なんですけども、そのライバル分析を兼ねたキーワードの選び方がわかります。そして3つ目ですね、こちらは記事の優先度ということで、ブログ記事をこう書いていくわけなんですけども、この記事をどういう記事から自分は優先して書いていけばいいのかっていう記事ネタ、記事のキーワードってものが明確に分かるようになります。そうすることで遠回りすることなくブログ記事を更新していけるということですね。こういったことがテンプレートを使うことでできるようになります。で、実際にこのテンプレートを使って実践をしていただいている生徒さんたちからは、いや、キーワード選定ってこういうふうにやればよかったのねってね、声をいただくんですね。で、やっぱり皆さん、セミナーとか講座とか本とかでキーワード選定について学ぶんですよ。で、学ぶんですが、やっぱりキーワードを抽出するだけで終わっていると、このキーワードが自分にはいいらしいとピックアップするだけで終わってしまっているって方が大半なんですね。そこから先に進まないと。なので、今回のテンプレートではステップバイステップでキーワード選定を自分で攻略するならどうやってやっていくのかっていうところを具体的にご紹介していますので、ぜひ参考にされてみてください。しっかりキーワード選定をしてブログを書いていくっていう時に大切なポイントが、ロングテールキーワードという言葉なんですね。ロングテールキーワード。 まあ、ニッチキーワードとか複合キーワードとかいろんな言われ方がするんですけども、ロングテールキーワードという考え方がまず大切です。これはどういうことかっていうと、例えば英会話に関するブログを書いていく場合、英会話だと大きすぎるんですね。でライバルが強すぎるんですよ。もちろん大手のメディアとかも強いんです。なので英会話じゃ勝てないと。だったら英会話初心者教材とか、例えば3つ組み合わせたキーワードで記事を更新していく。そうするとスモールビジネスでも戦えるよねという考え方なんですね。なので、まあ、今回のテンプレートもこのロングテールキーワードっていう考え方がベースにはなっています。そしてロングテールキーワードを考えながら自社の攻略すべきキーワードを決めていくというような流れでこのテンプレートを使いますので、ぜひ活用してみてください。では実際のテンプレートの使い方を画面を通してご説明していきます。
はい、こんにちは。こちらではですね、実際私たちが行っているキーワード選定の方法をお伝えします。キーワード選定のね、動画マニュアルということで、こちらの動画の手順に従ってこの業種業界のその狙っていくキーワードですよね、ってものを同じように設定していただいて、この一連の流れでこの方法でやっていただければキーワード定まってきますので、同じ流れで行ってみてください。それでは早速やっていきますね。で、こういった キーワードのね、シートをこちらですね、お配りしていると思うので、こちらに当てはめていくって形ですね。で、実際に完成図っていうのはまあこんなイメージなんですが、こういったイメージでやっていきますということですね。こちら、今回サンプルということで見ていきます。で、今回ね、狙うキーワードはサンプルとしてランディングページで行っていきます。ランディングページですね。ですので、まず手順として、このキーワードを決めますよと。戦っていくキーワードを決めます。今回では私たちで言えば、まあ、ウェブマーケティングにおいて重要キーワード、ランディングページを見ていきます。よろしいでしょうかね。ランディングページを見ていきます。で、まず手順としては、じゃあランディングページでね、実際に上位に表示される競合っていうのは何かっていうのを見ていきます。ランディングページと検索します。で、そうすると、まあ、検索結果出てくるんですけども、まあ、ここまでがね、広告なので、広告の下のこういったところですね。ってものを開いていきます。まあ、これタブで開いていくんですけれども、まあ、こういうことですね。こういった形で開いてみますと。これが1位ですね。これが2位のサイト。で、3位のサイト。4位のサイトですよね。で、こちらでね、注意してほしいのが、この1位はこれブログですよね。ブログなんでいいんですけれども、2位はちょっとブログじゃないですよね。ブログじゃない。まあ、ポータルサイトのような見え方ですよね。これちょっと参考にならないので外してしまいます。でこれはブログですよね。ディスクルというメディアのブログです。で、3位。これもちょっとね、ブログではないですよね。ですので参考に競合にならないので外してしまいます。そうするとまだね、2つしかないので、もっとね、下を見ていきます。ということですね。でこの、またさらに見ていくんですけれども、これはじゃあどうかということですよね。これもね、ブログじゃないですよね。ちょっと、用語辞典なので、あまりこう競合にならないと。で、これを見ていくと。これはブログですよね。で、公式ホームページとか、先ほどね、まあ、キュレーションメディアとか、そのまとめサイトみたいなものはあまり参考にならないので、こういった形で、まず上位、こちらですね。決めたビッグキーワードで上位表示されたブログを見ていきます。そうするとね、今上からクリックしていきましたけども、ブログとなると、やはりここですね。で、そしてここ。で、ここと。この3つが上がりましたね。この3つのメディアが、このビッグキーワードでの競合ということになります。で、早い話ですね。このビッグキーワードのランディングページで上位されれば、上位の表示をされれば強いわけですよね。ランディングページ参考とか、いろいろね、付随キーワードありますけども、極端に言えば、このキーワードで表示された方が強いに決まってるわけですよね。なので、まずビッグキーワードで検索をして、上位表示をされるサイトっていうのをピックアップしますと。で、サイト、ブログですね。この3つのブログを今回はピックアップして、これを競合としていきます。ですので、こちらのキーワードシートに、ライバルサイト3つって書いてあるので、この上の3つですね、1、2、3と、ここの3つにリンクを貼っていきます。これですよね、まずこれが1位なので、これを貼っていきますと。で、2位がこれですね。2位のリンクを貼っていきますと。で、3位がこれですよね。リグというメディアの記事を貼っていきますと。そうするとライバルサイトはもう3つ上がりましたね。ここまでよろしいでしょうか。ランディングページで検索をして、まあ、上位の3つのサイト、3つのブログですね。厳密に言うとブログをピックアップしてここに載せたということです。で、そうしましたら、 キーワードということで、もうこちらのシートにはあらかじめこういった形でキーワードがなっているんですけど、これどうやってピックアップしたかというと、このおむすびというキーワードツール、こちらもね紹介していると思いますが、こちらのキーワードおむすびっていうのをね使っていただいて、こちらにランディングページと打てばいいですね。これで検索、 Google で検索ですね。そうすると付随キーワードっていうのは自動生成されます。こういった形です。こういった形ですね。こういった形で見えますかね。そうすると英語とデザインと構成とか、これをここから参考にして、これねずーっとズームをこうすると大きく見やすくなるので、とはとかね、制作とかデザインですね、これをコピーこれできないんで、ここから参考にしてこの記事にここにやってますということですね。なのでおむすびのここからピックアップしたというイメージですね。はい、よろしいでしょうか。ということで、ね、おむすびは一回閉じてしまいます。はい、ここでピックアップしたと。で、次にこの月間検索数と競合数、ここもね調べておいてほしいので、こちらどうやって調べるかというと、 Google キーワードプランナーっていうのがあります。まあ、Google、まあ、検索していただいて、キーワードプランナー、まあ、検索していただいて、キーワードプランナー Google AdWords っていう、これ1番目のね、ここにでもログインしていただくということなんですね。まあ、メールアドレスを、ね、入れていただくとログインできますので、ログインしてください。はい、でこの一番上のフレーズウェブサイトカテゴリーを使用して新しいキーワードということで、こちらに宣伝する商品やサービスというところにこっちキーワードを入れていきます。今回ランディングページですよね。はい、ランディングページというふうに打ってみます。まあ、そうするとね、こういった表示がされますよということですね。まあ、このキーワード候補っていうのを打つとね、ここに出てくるということですね。まあ、こうと。で、ここね、まあ、新しい、直近のね、新しい情報として、今まではね、検索ボリュームが具体的に、例えば1000とかね、1020とか、具体的に出てきたんですけども、今は1万から10万と、こう、1000から1万ってアバウトになっています。まあ、大体1000から1万っていうのはまあまあ多いところですね。まあ、通常のレベルです。10万を超えてくるのは、例えば YouTube とかそういったビッグなサイトですので、あまり参考にならないですね。まあ、1000から1万とかね、いうところになります。ではね、早速ランディングページっていうのがね、どれくらい検索ボリュームがあって、競合度がね、こちらですね、競合度がどれくらいなのかっていう話を、こちらのね、数値を見ていきます。で、実際に見ていくんですけれども、ランディングページは1万から10万ということで、まずこれをね、控えます。目安としてね、控えておいてください。で、競合度は両方同時に見ちゃいますけど、高いですよね。まあ、高いということですね。ということで、この2つをメモをしていきます。で、ランディングページ参考がね、ここにあればいいんですけども、ここにはないので、こちらね、半角スペースで参考と。いうふうに打っていって、情報を取得していきますということですね。そうすると、こちら、100から1000。で、競合度低いですので、100から1000で低いと。いうふうに言ってきます。で、続いてデザインですよね。デザインは、こちらも数値を一つずつ見ていきます。これ1000から1万多いですよね。1000から1万多いですね。はい。ということで、1万で競合度は中ですね。はい、構成はどうでしょうか。これね、退屈でしょうけれども、一つずつ見ていってください。構成は100から1000で中ということですね。100から1000で中と。はい、とはですね。で、続いてとは。こちらをとはと入れちゃいましょうかね。これも100から1000で低いと。競合度は低いようですね。続いて作り方を見ていきましょうかね。作り方と。はい。で、作り方100から1000で競合度は中と。で、スマホと。で、これ繰り返しですね。じゃあもうね、おむすびに上がってきたキーワードを見ている段階ですよ。おむすびのキーワードを一つずつ見ていると。 スマホは低くて100から10。ただしですね、これはまだ狙えるかもしれない数字なので、諦めずね、やってください。で、中と。ね。で、テンプレートというところなんですけれども、こちらですね。テンプレートと。で、こちら。テンプレートは100から1000で、強豪度中ということですね。中と。ね。はい。制作というところを見ていきますかね。続いて、制作を見ていきますと。制作は1000から1万多いですよね。1000から1万。まあ、アバウトにね、見えてしまいますけれども、1000から1万と。で、競合度は高いということですね。続いて、まとめ、最後ですね。まとめを見ていきます。100から1000で低いということですので、低いと。ということでね、月間検索数と競合度がこれ見えました。今までは、こちらね、1万100とかね、例えば5600とか7100とか具体的な数字出てきてたんですけども、このアバウトのね、この範囲で指定されるようになりました。ですので、これね、範囲で指定されたからね、狙えるキーワードわかんないよということは、まあもちろんね、あるんですけども、多いものから狙っていくっていうのは前のセオリーとしてあって、低いものでも、例えば100から1000っていうのはね、150とかかもしれませんし、980かもしれませんよね。アバウトなんですけども、できるだけね、検索ボリュームあまり気にせずに、このね、ランディングページ参考、その次の言葉とかね、デザインとかね、この最低この2つ目のところからしっかり攻略していけば、SEO 的にもね、問題ありませんので、このランディングページよりかこの2つ目のキーワード、おむすびに出てきているものは攻略をしていきましょうという流れです。で、攻略をしていくにもね、優先順位っていうのがありますので、それを順位合計とランクイン数でこれを見ていきますということですね。はい。基本データがね、ここまで揃ったとは思うので、ではですね、このランディングページっていうのはね、ランディングページで上位されるのはこの3つですけれども、ではこの付随キーワードでの検索結果っていうのを見ていきましょう。ね。はい。で、今回、競合が Web 集客の開花塾とディスクルとリグですよね。というこの3つのメディアなので、この3つのメディアが、はい、今から検索していくこのキーワードで出てくるかっていうのを、出現してくるかっていうのを見ていきます。で、出現してきたら、ウェブ集客開花塾と、リスクルとリグの記事をここに貼っていくってことですね。まあ、試しにやってみますね。例えば、ランディングページ参考で検索をしてみます。はい。で、上位から見ていきますよ。これは違うので。1ページ目に出てくるかっていうのを見ていきます。ここからね、広告になってしまいますので、ちょっとこれはね、ブログじゃないので開きません。そして見ていくと、これも違いますよね。で、リグ出てきましたね。リグが出てきましたね。リグが出てきました。で、リグ何位かっていうと、これですね、これ。なので、これ1、2、3位ですね。3位に出てきたので、こちらのこのリグですね、ここなので、ランディングページ参考でリグが出てきたということで、この記事を貼っていきます。3位ということですね。で、3位なので、まず、この順位合計というところに、まず3と打ちます。まず3と打っていきます。わかりますかね？このリグというね、記事が、ランディングページ参考としたときに、3位にこちらね、出てきているので、まずこの順位合計に3と打ち込みます。3と打ち込みます。この順位合計がね、もちろん低い方が、そのキーワードは優秀ということになりますね。このキーワードは優秀ということになりますよね。低い方がね、高くなっちゃうとその順位がね、高いということなので、あまりよろしくないわけです。で、続いて見ていきますね。リグが2位でした。で、続いてこれ。これもちょっと違いますよね。コード部、ブログですが、競合サイトではなかったので弾きます。これも違いますよね。水曜ラボも違う。お、来ましたね。ウェブ集客の開花塾っていうのがあります。これは何位だったか、正式なね、順位はというと、1、2、3、4、5、6、7、8、 ですね。10位ですね。10位。ウェブ集計の改革10位なので、こちらに13と、10足す3なんでまた13と更新されますよね。はい。はい、13と更新されます。で、集客の開花塾の記事もあったので、ちゃんとコピーをして、この、ここですよね。ここに、更新していきます。はい。ですね。じゃあね、間のこのリスクルはなかったかって、リスクルはどうでしたかね。ないですね。リスクルはないので、今のところ、この競合サイトでは2つがランクインしたということになりますね。はい。で、同じように、ランクイン数ですね。あ、すいませんね。ランクイン数っていうのを、ここで、ね、記入していきます。ライバルサイトが2個出てきたので、ランクイン数は2ということで設定をしていきます。よろしいですかね。はい。で、続いてランディングページデザインも同じようにやっていきます。だいたいつかめてきましたか？これをデザインと検索すると、またね、一番上から開いていきましょうかね。1。これはもう使わないので、いいでしょうかね。1、2、3、4、5、6、10ということで、ここね、広告になっちゃいますね。ここまで検索します。で、10個のね、サイトが出てきましたけども、1、2と。これ、1番目はいらないですね。で、また2位にね、リグが出てきました。ね、競合サイトなので、こちらをシートに記入していきます。デザインでもリグが出てきましたね。で、これは2位なので、ここに順位は2位と。まず、ね、入れていきます。で、次ですね、1、2、3。これはなしで、4。これもですね。5、6。また違いますね。7。これも違います。8。また来ましたね。これ8位に、ウェブ集客の開花塾が来ましたので、シートに戻って、こちら記事が出てきたよ、ということで、これ8なんで、8足すと10なので、10としましょう。他にはないかな、というと、これだけですね。競合サイトはこれだけなので全部閉じてしまいます。はい。ということで、これもランクイン2ですね。はい。2ですね。まあ今のところリスクルが出てきてないって感じですね。はい。で、構成っていうのをね、これも同じように見ていきます。構成でね、まず最初から見ていきます。1、2、3、4、5、6、9とですね。9個ありますけれども、見ていきます。お、1位に来ましたね。ウェブ集客の開花塾はこの記事が1位なので、ここにね、記事のリンクを貼ってあげて、順位をまず1位としましょう。はい。少ない方がね、ここはいいので、1位というのは優秀ですよね。1、2、3、4。お、リスクルが来ましたね。なので、4位ですね。4位にリスクルが来ているので、リスクルの記事初めてね、これ来ましたね。記事を載せてあげて、4位だったので、こちらは1たす4で5にします。で、また見てみます。1、2、3、4、5、6、7、8。ないですね。もうね、競合サイトはこの2つでできりましたので、ないと。ということで、ランクイン数、また同じく2と。1、2なんでね、2にしましょう。で、これを繰り返していきます。トアまで。じゃあ、サンプルなので、トアまでやっちゃいましょうか。同じように、繰り返しですね。トアで、こちらね。トアで開いていきますよ。1、2、3、4、5、6。全部開いてしまった方がね、いいと思うので、これ10個開きました。まず、ここをね、検索結果を見て、このサイト名でね、まあ、判別できるようになればいいですけど、まずは全部開いてしまいましょう。そうするとまたね、1位に、ウェブ集客の開花塾がね、来ましたということで、またここ、このサイトは強いですね。で、これ1位なんで1とします。1位、2位。で、2位がリスクルですね。2位がリスクルなので、こちら、こちらですね。こちらにまた貼っていきます。その2位なんで1たす2で3と。1、2、3。 お、リグが来ましたね。でリグ来たので、これを8位なんで、8位にね。これすべて攻略しているので、これ8位なので、これ11にしましょう。で、ランクイン数は3ということですね。はい。でもうね、ライバルサイトは出て、できたので、これは OK です。これを消していきます。タブでね、いっぱい開いちゃうんで、一回一回消していった方が見やすいですね。ってところで、ここ、トアまでね、まあ、全部本当はやるんですけども、まずこうね、説明なので、トアまでで終わりにします。で、そうするとこれ見方なんですけれども、まずランクイン数っていうのを見てほしいんですよね。ランクイン数。で、ランクイン数を見ると、もう当然ランクインがね、競合サイトが多くランクインしているキーワードっていうのは、それはね、優先的に攻略してくださいってキーワードになります。まあ、当然ですよね。ライバルサイトがランクインして食い込んでいるキーワードっていうのは、それをね、攻略すると、そのキーワードを攻略すると、このランディングページというビッグキーワードで表示される可能性が高くなるってことですよね。よろしいですかね。このランクイン数が多いキーワード、例えばこれだとトアがもう1位ですけども、トアで検索して、これでね、上位表示がされるのであれば、このビッグキーワードのランディングページという単体のキーワードでも上位表示される可能性は高い。なぜなら、このランディングページでね、出てくるこの3つのライバル、キーワード、ライバルのサイトっていうのは、このトアをね、すべて、そのすべてのサイトが攻略しているからということになりますよね。ですので、優先的には、ランクイン数が多いキーワードからやっていきます。で、これをずっとね、これやっていく、この下に行くと、1位とかここ出てくると思います。例えばこれ1位とかね、サンプルでやりますけれども。はい。1、ランクイン数がね、1のものよりは、当然2とか3の方がいいわけですよね。なので、3から順にやっていくわけです。まずで、ね、まずやっていくべきなのは、このトアということですよね。このキーワードでブログ記事を書いていくべきだよということです。で、これが書き終わったら次2番目。で、これ222で並んでますけども、2で並ぶと、じゃあどれからやったらいいのかってわかんないですけども、その時に参考なのは順位合計ですよね。順位合計で、例えば順位合計が若いもの、低いものの方が当然優秀ですよね。順位合計が高ければ高いほど、それはね、ちょっと順位的にはね、下の方なわけですよね。2位と3位であればね、5ですけれども、例えば2位と8位だったら10になってしまいますよね。で、当然順位合計は若い方がいいわけですので、この2で、2位のものでいい、ランクイン数が2のものであれば、この5。なので次、構成っていうところから見ていくといいわけですよね。で、トアやって構成をやるっていうふうな、ね、記事を書き方ですよね。まずトアで書いてみて。で、次、構成というタイトルでブログ記事を書いてみるというような流れがね、まあ、早く成果の出る流れになります。ここまでよろしいでしょうかね。このキーワードシートっていうのを使ってうまくライバルサイトを出して、ね、おむすびでここを出してですね。まあ、このキーワードプランナーでここを調べて、月間検索数、競合度を調べて、であとはね、それぞれのキーワードで検索をしていって、ランクインすると順位を見ていく。この流れになります。ぜひこの通りやってみて、先に書くべきキーワードは何なのかっていうのを選定してみてください。では、以上になります。
はい。以上がキーワード管理シートテンプレートの使い方になります。まずはこちらね、映像の通りやってみてください。このテンプレートがあなたの商売繁盛のお役に立てれば幸いです。最後までご覧いただきありがとうございました。このテンプレートを使えば、あなたも読まれて集客につながるようなブログ記事が書けるようになります。今すぐ使ってみてください。今回はブログ記事アウトライン作成テンプレートの使い方をご紹介します。ただ単に使っていただいてもいいんですが、こういったテンプレートっていうのは正しく使わないと効果は薄れちゃうんですね。正しい使い方をしていくと。で、それが作られた背景とか意図を分かっていくとよりね、考えられるようになっていきますので、ぜひ今回の使い方を参考に活用してみてください。今回のテンプレートを使っていただくことで、こんなようなことができるようになります。まず記事をですね、今までよりも短時間で書けるようになります。そして読者が自然とこう読み進めたくなるような記事の構成自体をね、こう作ることができます。そして徹底的に読者に寄り添った記事を書くことができます。そしてね、さらに言うと途中で離脱されにくい、まあ、構成が出来上がるんで、途中で、あ、やめたってね、ページを離れることのない記事っていうのをね、作ることができます。今回のテンプレートを使っていただくことで、このようなことができるようになります。ブログを実践する上で、とても大切なことがあります。それは何かというと、いかに読者目線で記事が書けるか、ここなんですよね。 ここに尽きると言っても過言ではありません。自己満足の記事ではなくて、徹底的に読者さんに寄り添って記事を更新していく、情報を発信していくと。これができるか否かがポイントになってきます。で、ちゃんとですね、読者目線に立ってコンテンツを作っていくってことを繰り返していけば、おのずと問い合わせが来たりだとか、フロントエンドの集客に申し込みが入ったりだとか、あるいは無料プレゼントの登録があったりとかっていうような流れになります。まずは徹底的に読者を意識したコンテンツの提供っていうのをしていかなければいけません。ではここからですね、実際にパソコン画面を通じてテンプレートの使い方を詳しく解説していきたいと思います。では実際にこちらのパソコン画面でテンプレートの使い方をご紹介していきます。左、こちら側にあるのが、もう文字がね、入力されていますけれども、これがですね、サンプルになっています。まあ、なので、白紙状態だとね、どういうことを書いたらいいかわからない、イメージが湧きにくいっていうのがありますので、まずこちら、一通り目を通してみましょう。あ、こんな感じで書けばいいのかっていうヒントになると思います。ということでサンプルですね、こっちがね。で、こっちが実際のテンプレートになるので、こちらのテンプレートにこう書いていくっていう進め方をします。はい。で、今回アウトライン作成テンプレートなんですけども、アウトラインについてはこちらに2パターンご用意してあります。で、いきなりアウトラインを書くってことはありえないんですね。まあ、できません。はい。なんでかっていうと、さっきお伝えした通り、読者目線に立って記事を書く、これが前提だからなんですよ。なので、読者が何を知りたいか、何に困っているかっていうことをわからないまま、アウトラインっていうのは基本作れませんよね。作っちゃダメです。なので、いきなりアウトラインをこう書いていくのではなく、必ず上からやっていってください。じゃあどうやっていくのかっていうと、まず検索意図を把握しましょう。これがファーストステップです。まあ、文字をね、これ見てもらえばわかると思うんですけども、なんで検索をしたんでしょうか。この質問にしっかり答えてからブログ記事を書いてください。もう一度言います。なんでこの記事を読みたいんでしょうか。なんで検索をしたんでしょうか、ということなんですね。これをちゃんと明確にしなければいけません。まあ、裏の背景、意図ってことですよね。ここを考えた上で次に進みます。で、これサンプルをね、見ていただくと、例えばね、今回サンプルのブログのタイトルがですね、この成果の出るランディングページの作り方15の構成テンプレート付きっていうものなので、まあ、こういうふうなネタで書いていきます。で、検索意図は何かというと、成果の出るランディングページの作り方を知りたいと。で、コンバージョンの取れるコピーライティングの構成を知りたい。まあ、こういった意図でもって検索をしてきているという前提で記事を書いていきます。まあ、なので、こちら書いてみてください。何が意図なのかなということですね。で、この検索意図に通ずる質問なんですけども、ユーザーの質問を3つピックアップしてください。この質問っていうのは知りたいことですね。質問イコール知りたいこと。聞きたいことになります。それをまずピックアップすると。ここまで明確にやりましょう。で、例えばこちらのサンプルを見てもらうと、成果の出るランディングページでどうやって作るんだろうとかね、集客、これ2が、ね、抜けてますけど、集客につながる文章の書き方とかコツってあるのかなって、なんとなくこう思ってると、ぼんやりとね、頭の中で。それがこう言葉となって出てくるということですね。で、何か手軽にサクッと使えるテンプレみたいなやつないのかなという質問ですね。これはお客さん、読者さんの頭の中にもやもやと浮かんでいる言葉を文字にしたっていうだけです。これは、まあ、リサーチをするという段階ですね。リサーチをする。もちろん、近くにお客さんがいるのであれば、まあ、どういうネタ知りたいですかっていうのをリサーチするのも非常に有効な手です。いずれにせよ、まず書く前にこういったリサーチをするということですね。ここまでよろしいでしょうか。検索意図と3つの質問。そしたら続きまして、まだあります。シェアした人とその周りの人との間にどんなコミュニケーションを生み出す、これも考えておいてほしいんですね。これね、ご経験あるかもしれませんが、なんかいいと思った商品とかいいと思った情報って人に教えたくなりますよね。で、なんならね、やっぱソーシャルメディアとかそういったメディアが流行ってきて、シェアされるっていうのが手軽になったわけです。今まではこうね、人と会った時にしかこう話せないことでも手軽にボタン一つでシェアができるわけですよね。なのであれば、せっかく作っていく記事がシェアされるってことも前提で組み込んでおく必要があるわけですね。それも考えておきましょう。で、これね、サンプルでありますけども、ランディングページの構成のいいテンプレートがあるから、これ参考にしてみよう。あるいはね、してみてよってね、人に教えるとか。ランディングページを作るときは、この記事の構成を参考にしてみてください。 っていうふうに誰か知り合いとか困ってる人に教えてあげられるとか、コピーライティングのテンプレートはこの構成で書こうとかっていうふうに、まあ、自分の中でもそうだし、誰かね困ってる人だったり知り合いとか、あるいは、コンサルとかやってる方であればその生徒さんとかね、クライアントさんにも教えることができるかもしれません。人と人との間にどんな会話コミュニケーションが生まれるのか、コミュニケーションが生まれる、ね、シェアされるってことは価値があるってことなんで、ここも事前にですね考えておく必要がありますよということですね、はい、で仮タイトルは、まあ、SEO のキーワードを最低限意識してタイトルをつけるということですね、まあ、今回キーワード選定のテンプレートではないので詳しくは割愛しますが、こういったタイトルをつけておくということですね、はい、これサンプルであります。でメタディスクリプションっていうのがねありますけども、これは何かっていうと、これもねサンプルが書いてあります。これ検索した時に検索結果にもちろんタイトルが出ますよね。でその下にちっちゃい文字で説明書きが書かれてるの見たことないでしょうか。あれがメタディスクリプションと呼ばれるものなんですね。なのでここもすごく重要なんですよ。タイトル見て下のうっすら書かれている、ちっちゃく書かれているところも検索結果に表示されるので、タイトル見て目線的にすぐね下を読むわけですね。その時に自分の知りたいことが書かれてるな、検索したキーワードが反映されてるなってなればクリックしやすくなるので、クリックのね難関を突破するって意味でもこのメタディスクリプションも考えておきましょうということですね、まあ、ポイントとしてはこれね、ランディングページの作り方を解説しますっていうふうに書いてありますよね。でタイトルでもねこれランディングページの作り方って書いてあるんで、まあ、これが知りたい人がね見るので、メタディスクリプションでもこうやってね要約をしてあげるような、書いてある記事の中に書いてあることを要約してあげられるように、知りたいことっていうのをできるだけ一番上の方にね持ってきておいた方がいいかもしれませんね、はい、で上に上に、持ってきて方が持ってきた方がこうフックとなるキーワードが目立つので参考にしてみてください。でいよいよアウトラインになりますね。アウトライン、これが構成ですね、まあ、目次のようなものなんで、いきなり文章をバーって書くっていうのは難しいんですね。まず構成を考えて、じゃあこのブロックこう書いてこう、このブロックこう書いてこうっていう風に考えていった方が明らかにやりやすいし効果も出ます。なのでこのアウトラインに従って書いていってください。で今回ご紹介したいアウトラインっていうのが2つありまして、まず1つ目の型が問題解決型と呼ばれる型です。で2つ目が紹介型と呼ばれる型、これはご自身のビジネス、その時書く記事のネタに合わせて選んでみてください、はい、じゃあまずですね、問題解決型のアウトラインの使い方をご紹介します。はい、まあ、ここに出ちゃってるんですけども、この順番で記事を書いていきましょう、この順番で構成をしていきましょうということですね。問題解決なので、何か悩みとかイライラだったり人に言えない問題だったりだとかいうのを抱えている人に向けて解決策を提示するというブログ記事の流れになります。まあ一般的ですよね、はい、でこれのいいところはやっぱりね、自分の商品ね、あなたの商品、扱ってる商品とかサービスに興味を持ってもらいやすくはなりますね、はい、問題を抱えている人が読むので、はい、そういう意味では商売にもねいい影響を及ぼします。なので問題解決型をねまず使ってみましょう、はい、でこういう構成になっているんですけれども、まあ、まずね問題提起っていうのは何かっていうと、こういう問題ありませんかとかね、こういう悩みありませんかっていうふうに提起すると、でその問題が起こってしまう原因もちょっとねこう深くその問題に対して深掘りしていくっていうイメージですね。こういうのが原因ですよねというような感じで、解決策っていうことでその原因を、ね、解消して解決するためにはこれが必要なんですっていう解決策を提示すると。で具体的な方法は、解決策はこれですって言った通り、じゃあ具体的にどうやるのっていう流れで説明をしていきます、はい、まあ解決策がフォワットで、具体的な方法はハウな感じですね。でまとめてあげる、これが問題解決型のブログ記事のアウトラインになります。でこれのサンプルもねご用意してるんですけども、まあ、ざっと例えばね、問題提起のところではこんなことを言おうかなと、いろんな手法やノウハウを勉強してもウェブから集客できない、ブログや YouTube を毎日更新してもなかなか申し込みにつながらないという問題提起ですね、はい、ちなみにこのここのねもうアウトライン、問題解決型のアウトラインっていうのは今回のこのランディングページの作り方には関係ありません。ランディングページの作り方で今回紹介するのはね、こっちの紹介型の方でやるので、はい、この問題解決型では別の事例を持ってきてますよということをちょっとねあらかじめご了承ください、はい、で問題解決型の話に戻ると、まずねこれですね、いろんな書ノウハウ勉強してもウェブから集客できないとか、まあ、こういった悩み問題があるよねと。 で、この問題が起こる原因って何なんでしょうかっていうのがここですよね。問題が起こる原因。はい、ここね。原因。それは何かっていうと、部分的な取り組みになってるからなんですよ、ということを伝えたい。まあ、伝えようかなっていうアウトライン段階で考えておきます。で、ウェブから売り上げるために大量のアクセスは必要ないですよ、と。で、なぜなら見込み客とならなければ、そのアクセスには意味がないからです。っていうふうに、ちょっとね、まあ、その原因についての、まあ、立証というか、証明をしている。まあ、理由を説明していると。いうことになります、はい、で原因について伝えたら解決策じゃあ何言おうかなということで今回はこれをねピックアップしました。全体の動線仕組みを作ることなんですよっていう3番目の解決策はこれで説明しようと思いますと、はい、なんでここですね3番目の解決策でもちろんこれはねアウトラインなんでもっとここに肉をつけていきますよ。もっと理由を説明したり事例を持ってきたりすると思うんですけどもまずねアウトラインっていう段階でここは決めておきます。はい、メモできることがあればアウトラインの段階で思いついたら書いておくことをお勧めします、はい、で具体的な方法ということでこれは How ですよ ね4番目の具体的な方法は How なんで動線設計じゃあどうやるのと言われるので7つのステップを公開します。で 1,2,3,4,5,6,7 とそれぞれでやることを解説していくと。で最後にまとめで、まあ、もう一度ね動線設計を作りましょうみたいな風に説明しようかなっていう、これがサンプルになりますんで、ぜひね、まあ、テーマは違えど、構成、考えていく順番は同じだと思いますんで、真似して考えてみてください。これが問題解決型ですね。まあ、ちょっとね、こっちのタイトルとは違いますけども、事例として持ってきました。はい。これが問題解決型ですね。で、次、紹介型っていうアウトラインの使い方をご紹介します。これはですね、まず全体の概要を紹介して、部分を詳しく紹介して、で、それぞれのメリット、デメリット、向いている人、向いていない人、まとめと、いうふうな構成になっています。で、この紹介型については、このメリットデメリットが向いている人向いてない人、向いている人向いていない人っていうのは、これはね、その扱うテーマによって変わってきます。なんで、3、4は、これね、3と4は省いていただくこともあります。ちょっとね、頭に入れておいてください。で、紹介型ってね、こうやって書いてくださいって言われても、これどういうことってわかんないと思いますんで、そこでね、今回の事例でご紹介したいと思います。こちらサンプルですね。はい、これが紹介型のアウトラインのサンプルになります。ここがさっきのあれですね、ランディングページの構成テンプレートを紹介するっていう記事のネタの構成になります、はい、でこれはまずね全体の概要を紹介するっていうね1番目から始まっていきます。ランディングページの構成ってこうなってるんですよっていうふうに説明するとまずね、はい、いっぱいありますと。いっぱいあります。いきなり部分を言ってもですね、これ2番目に部分を詳しく紹介ってあるんですけど、いきなり部分について詳しく言ってっちゃうと迷子になるんですね、読者は。なので今日はこれを紹介しますっていうふうに全体像を示すんです。ランディングページの構成について悩んでますよね。今回はこれを紹介します。で、紹介するのはこんな感じですっていうふうに概要をまず見せちゃう。全体の地図を見せるということですね。はい、で、その後に、じゃあそれぞれ1個ずつ詳しく見ていきましょうという流れで部分の解説に入っていくと。例えばね、これ、ヘッドコピーっていうのがあったら、ヘッドコピーっていうのは、ヘッダーって呼ばれますよと。はい、で、今度、ボディコピーっていうのは、ボディコピーの中に、共感性入荷、反論の説明。これがありますよ。っていうふうに流れていく。なんで、全体の概要をさらっと言って、部分では詳しく説明して、丁寧に分かりやすく説明していくっていう流れ。1、2が基本になりますね。この1から2の流れが、この紹介型の基本になります。で、今回のこのネタについてはですね、それぞれのメリットデメリットとか、向いてる、向いてない人っていうのは書かなくても別に問題ないというか、書くと逆に不自然になると思うので、3、4は省きました。はい、なんでいきなり3、4はここ省いてまとめに行っているという流れですね。まあ、例えばこれね、そうだな、脱毛サロンを紹介しますっていう紹介型の記事だったら、例えばね、それぞれのメリットデメリットとか、向いてる人向いてない人っていうのは自然な流れだと思います。例えば、まあ、英会話スクールおすすめ、10選とかっていう記事を書いたら、メリットデメリット、向いてる人向いてない人って書くのは自然ですよね。まあ、しかも、有益な情報になると思いますんで、そういうものを紹介するとか、あと本とかガジェットの紹介とかですかね。まあ、そういう時も、まあ、ここの3、4は使えますよね。ただ今回のランディングページの構成テンプレートをざっと紹介することに関しましては、この3、4は省いたということなんです。なので、ご自身の扱うテーマとか、その時語る テーマに関して、ここは使ってくださいね、ということですね、はい。それぞれに合わせて使ってくださいということですね。よろしいでしょうか。はい、で、 まあ、これね、問題解決型と紹介型、これね、2パターンあるんですが、違いっていうか使い分けはどうしたらいいのっていう質問もあると思いますので、お答えしておきます。使い分けに関しましてはですね、問題解決型っていうのは、例えば前提知識が必要だったり教育が必要っていうものは、この問題解決型で書いていった方がいいですね。なんでかっていうと、論理立てて説明できるからです。ちゃんとロジックでもって説明ができると。なので、そういうテーマに関しては問題解決型のがベターですね、ということですね。で、これね、例えばこっちの、問題解決型のね、サンプルをお見せしましたけども、ウェブ集客については、やっぱ情報って多いですよね。まあ、いろんな人がいろんなことをね、こう言ってくるわけなんで、情報が多いと。そうなってくると、もう一回整理をしなきゃいけない。前提を確認しなきゃいけない。いろんな考え方がそれぞれあるので、前提をまず揃えなきゃいけないと。なので、この問題解決型をこのサンプルでは選びました。ちゃんと論理立てて説明していくということですね。方法論とか考え方っていうのは、人それぞれ前提が違いますよね。まあ、なので論理立てる必要があるということなんです。で、一方で紹介型っていうのは、あんまり教育も必要ないし、前提知識の共有もいらない。単に紹介しますねで終わりなんですね。で、今回のランディングページのテンプレートに関しましては、これね、テンプレートを紹介しますっていうだけなんで、まあ、こういう書き方をしました。あとは脱毛サロンね、さっきの英会話スクールとか、おすすめの本、ガジェット紹介しますっていう時に、こっちの論理だったと、くどいというか、なんだろうな、早く本題教えてっていうになっちゃいますから、回りくどいんですね。なので、紹介型のがおすすめですということですね。で、もう一度整理しますと、問題解決型っていうのは、前提知識の共有とか、教育が必要なテーマ。で、紹介型っていうのは、そういうものが必要なくて、単に紹介するだけで済むテーマに適してますよと。いうことですね。まあ、なんでこれは使い分けてみてください。はい、一方だけだと当てはまらないものもあると思いますので、2つご紹介させていただきました。はい、まあ、分からなくなったら、まあ、この方をね、もう一度見ていただいて、サンプルを見ていただくっていう順番でね、進めていただくとスムーズかと思います。では続いてですね、書き出しっていう部分のご紹介をしたいと思います。書き出しね、結構重要です。書き出しでつまずいてしまうと、その先書けなくなってしまいますよね。逆に書き出しでちゃんとスムーズに手が進めばですね、その先ね、乗ってきてですね、リズムに乗ってどんどん書けるようになります。作業の面でもこの書き出しを決めておくっていうのは非常に重要ですし、あとは読み手ですよね。やっぱ読み手も書き出しが魅力的に書かれていると、本編も読んでみたくなります。あ、これ自分に役立つな、自分が知りたい内容だったっていう風な感じで、次に次に自然に進んでくれると。なんでこの書き出しっていうのは、まあ、イントロですね、こうすごく重要なところになります。ここでこけてしまうと、この先も失敗してしまうっていうところですね。じゃあどう書いていけばいいのかっていうと、まあ、テンプレートに従ってください。はい、まあ、何々についてこのような悩みはありませんかと、まあ、その扱うテーマですね。で、共感っていうのは、こんなことないですか、こんなことないですか、こんなことありますよねっていうふうに、例えばね、こうリスト形式、ブレッド形式とかで悩みを並べてあげる。そうすると、あ、分かってくれてるわ、これ自分のことだと思ってもらえます。で、まあ、その時のテーマですね、ホニャララについて、ほとんどの人は先入観で考えます。しかし本当に重要なのは、重要なことは反論ですっていう、ここギャップを生ませるんですね。先入観っていうのは、その読み手がですね、常識だと思っていることとか、当たり前って思い込んでいることを指します。それを定義してあげると。で、本当に重要なこと、実はこうなんですよっていう反論っていうのは、自社のね、あなたのメッセージを伝えてあげます。で、そうするとこれ差が生まれてるの分かります？思っていたことと違うっていうギャップが生まれてますよね。そうなると、あれあれって次に進みたくなるんです。え、そうだったの？これ読んどかないと損するかもしれないな、知りたいなっていうふうに、次に次に進んでくれると。で、次に、ではどうすればいいのでしょうか。そんなあなたのために、今回はホニャララについて、まあ、テーマはね、タイトルですね、について解説しますっていうふうに、イントロ、書き出しを締めてあげれば、本編にいいバトンをつなげますよね。なので、まずここを真似してみてください。やっぱり、おっと思わせたり、続きが知りたいと思わせるのが、この、まあ、リード文とかよく言われますけども、もう書き出しの決め手なんですよね。はい、なので、ぜひ、ここ、最初は真似て書いてみてください。で、サンプルなんですけど、サンプル今回ね、長いものをこれピックアップしてますが、これ会話形式の試みでですね、まあ面白く作ってあります。まあ、お師匠様、ランディングページには成果が出る構成があると聞いたんですが、その作り方を教えてくれませんかと。うむっていうね、こう会話が始まってるんですけど、これあえてね、こういう形式で過去に書いたブログ記事になります。で、こういう長くね、会話になってるんですが、構成はこれなんです。はい。
まあ、こうやってね、悩みとかね、質問が最初に来てるわけですよね。まあ、悩み。はい、で、これずっと読んでいくと、コピーライティングには決まったテンプレートがあって、パソナ、アイドマが有名と書いてありました。これ知ってれば成果の出るランディングページを作ることができるんですよねっていう先入観ですよね。思い込みがある。でも実はよくね、勉強してますねと。ただ、コピーライティングのテンプレートを知ってれば成果の出るランディングページを作れるというわけじゃないのですよ。え、はい、これが反論です。で、ではどうすればいいかっていうのはこれ下にありますね。ではどうすればいいのか。そんなあなたのために今回ランディングページで具体的な作り方を解説します。これ長いですけども、型はこれなので、これも、ね、参考にしていただいて、この型にまずはめて作ってみましょう。で、はめていくと、こんな短くはならないと思います。ご自身の言葉でね、間とかここつなぐので、もっと長くなるので、まずはこの型、まあ、コンパクトにまとめましたので、作ってみましょう。っていうのが書き出しですね。では最後に、狭義語チェックっていうものをして終わりたいと思います。狭義語って聞いたことあるでしょうか？これ何でしょうかね？狭義語。これ、共に起こる言葉って書いてあるんですけども、要するに、その話題について話しているときに周りに散らばって連想される言葉のことです。狭義語。これサンプル見てもらうとわかると思うんですけど、ランディングページについて話題にしているとき、まあ、こういう言葉がよく上がりますよってことなんですね。まあ、ランディングページはこれ当たり前ですね。サイト、制作、広告、ユーザー、デザイン、LP、商品作成、無料、マーケティング、ウェブ、情報、記事。まあ、こういうものがランディングページについて話している人の周りには連想させる言葉、想起される言葉ということなんですね。まあ、なのでこういった単語をですね、自分の記事に散りばめていったりする、あるいはリライトするときにこっちの言葉に変更するとかっていうことをやっていくと、より読まれやすくなったり、Google から評価されやすい記事になりますよということですね。はい、例えばね、このコンバージョンってね、今パッと目についてこれありますけども、まあ、例えば制約って言葉もあるじゃないですか。ランディングページの制約っていうのあると思うんですけども、制約を例えばコンバージョンにした方がいいのかなとかっていうね、アイデアを得ることができますよね。例えば、はい、そういうふうに使ってくださいと。じゃあこの狭義語ってどうやってチェックすればいいのってことなんですが、それをね、一覧でこういうふうに確認できるツールがあります。それ何かっていうと、これ、ね、狭義語検索とか狭義語ツールとかっていうふうに Google で検索をしてみてください。そうするといろんなね、狭義語の検索ツールが出てきます。まあ、これはですね、これネオインスパイアっていうですね、ネオインスパイアっていうものなんですけども、まあ、こういったページが現れます。で、そこにこういったランディングページと入力してください。で、検索をすると。そうするとこんな感じで狭義語っていうのが出てきます。まあ、この狭義語リストってやつをね、コピーして貼り付けていただいてもいいですし、このコピペをワードのみっていうのもね、便利ですね、これね。単語だけをリストアップしてくれてるんで、これをコピーして、さっきのね、このシートに貼り付けるということですね。で、これをここまでね、確認しておくと、よほどね、検索意図からずれた記事っていうのは書けないようになりますので、まあ、このステップでやってみてください。最初慣れないときは難しいと思いますが、ただね、このテンプレート、型がありますんで、この手順通り記事を書いていってください。はい。ということで、以上がブログ記事アウトライン作成テンプレートの使い方になります。テンプレートっていうのは、まあ、型ですよね。なんで、まずは真似てみるってところが大切です。まあ、こういったテンプレートっていうのは、何回も実験とかテストを重ねて、現場で吸い上げられてできた型なんですよ。なので、部分部分自己流でいじってしまったりすると、なかなかね、効果が薄れちゃったりとか、やりにくかったりします。ので、まずは真似てやってみる。これが大切です。ぜひ、このテンプレートをあなたの商売繁盛にお役立てください。最後までご覧いただきありがとうございました。
はい、それでは今回はブログ記事のタイトルテンプレートということで解説をしていきたいと思います。で、まあ、ブログ記事の、タイトルテンプレート、このように、過去にブログ記事で更新していますので、その内容をですね、ベースに解説をしていきます。はい、まあ、基本の型ですね。まあ、基本の方はこういう感情表現プラス数字だったり、プラス方法。この3つをですね、まあ、いろいろ覚えることあると思うんですけど、キーワードとして覚えておいてください。まあ、どういうところに反応するのか、感情表現だったりとかですね、数字とか、まあ、方法みたいな。これは、ホニャララする方法みたいな感じで言えばいいので、 まあ、最後に方法をつけておけば閉まるといった形になります。まあ、ブログ記事のタイトルっていうのは、まあ、こんな方ですね。ざっくり言うとこういう方で皆さんネット上の記事っていうものが書かれています。まあ、それの、これをベースにしてちょっと工夫してるだとかですね。ちょっと変革的な表現をするとかになってきますので、まあ、これをですね、ぜひ、まあ、これから書くよって方は覚えてください。はい。まあ、例が載ってますね。例えば、知らないと損をする。ここが感情表現になっています。で、まあ、ここはですね、なんていうか、ノウハウというか、Amazon の買い物が便利になる。ここはノウハウ。で、3つのが数字。方法っていうのが方法ですね。まあ、基本はこの方法で、こう締めるとですね、なんか収まり、なんか、ピシッと決まるというか、そんな感じになります。はい。まあ、数字目入れるとですね、あ、どれぐらい簡単なのかとかですね、この、買い物が便利になる方法っていうのは3つだけでいいんだとかですね。はい。場合によってはですけど、これが いっぱいあると、あ、これだけの情報が得られるんだ、これだけの量が情報が得られるんだ、結構、何ですか、網羅されてるんだなとかですね。まあ、そんな感じで受け取られるので、数字は入れといた方がいいです。はい。まあ、そのアプローチによるんですけどね、この簡単にできるものだったら、こういう3つのでやっておくと、あ、簡単そうだなとかですね。逆にちょっと網羅的な情報を発信するっていう場合は、もうこの数字をですね、多めにするとかですね。まあ、そういうふうに考えていただくといいかなっていう感じですね。まあ、考え方としてはそんな感じです。はい。あとこの感情表現を入れるとですね、あ、ちょっと損したくないなとかですね。まあ、これもいろんな、まあ、アプローチがあるんですけど、まあ、悩み系ですね。とか、その辺をですね、ちょっと想像しつつ、まあ、またはその実際のお客さんが言ったような言葉を入れるとよりいいですね。といった感じです。はい。で、バリエーションですね。はい。まあ、こんな感じで、まあ、先ほど言いましたように、この数字はですね、まあ、意図に合わせてバリエーション変更してください。はい。といった感じです。あと、この冒頭の感情表現、夏日の方法っていうのもいろんなバリエーションがあります。はい。で、結構多いんですけど、こんな感じであります。ほにゃらできるですね。知らないと損をする。覚えておくと役立つとかですね。はい。これ全部読み上げると結構長くなってしまうので、ちょっとですね、このスクロールしていきますので、一時停止とかしてですね、確認してみてください。はい。こんな感じですね。まあ、停止とかして確認していただければと思います。まあ、こういう、なんでしょうね。型を覚えた上でネット上の記事を見ていただくと結構ですね。まあ、アイディアが、あと参考にしやすかったりとかですね。はい。なので、これは覚えておいてください。あと、方法テンプレートっていうのもあります。まあ、方法っていうのも、言い方を変えればいろいろありますよってもので、まあ、これも、ちょっとスクロールしていきますので、気になった箇所、一時停止して確認してみてください。はい。こんな感じですね。一番よく、こう、使いやすいのは方法ですね。これは、使いやすいので、はい。まあ、法則とかは、ちょっと、まあ、業種が限られてくるかなとか、まあ、でも、結構一般的に使いますね。はい。ホニャララ線も数字と合わせやすいので、使いやすいですね。まあ、考え方も、いろんな業種で使えますね。はい。 まあ、全て、まあ、使いやすいといえば使いやすいんですけど、はい、こういう感じでですね、考えていただければと思います。はい、まあ、こういうタイトル付けもですね、言ったらこう慣れでこうなんとかなるというか、コツさえ知ってその上で何度も何度も更新して慣れていくっていう感じになってくるので、一度ですねこの法則、今回ご紹介した法則的なものにのっとってどんどん書いていってください。初めはうまくいかなくてもいいと思うんで、はい、まあ、そんな感じで、数でどうにかなるものなので、繰り返しですね意識してやってみてください。はい、それでは今回のこの動画は以上になります。はい、それでは今回は、こちらの記事テンプレートの解説をしていきたいと思います。まずタイトルですね。はい、まずこの概要をお話しして実際の編集方法を、解説していきたいと思います。はい、でまずタイトルですね。まあ、記事のテンプレートということで、まあ、記事のタイトルをこちらに入力する形になります。まあ、タイトルの付け方については別の動画で解説していますので割愛しますが、まあ、必ずキーワードを含ました上で、まあ、ちょっと気になせるようなものですね。まあ、これコツをつかむのに時間かかるので、まあ、両稽古になってくるんですけど、なんかこう気にならせるようなタイトルをつけて、はい、まあ、こちらに記入するというわけですね。まあ、ここがタイトルですね。で、アイキャッチ画像がありまして、次に、書き出しですね。はい、まあ、この後編集は別でやりますので、今概要を確認していってください。で、書き出しはこんな感じでして、まあ、共感でしたり、まあ、先入観、思い込みだったり、まあ、それに対する反応ですね。実はこうなんですよっていうものです。まあ、そういうものを記載するわけなんですけど、まあ、例えばこういう感じの文章ですね。何々したいけどできないんだよなとか、何々したいけどほにゃらで悩んでるとか、はい、まあ、こういう、まあ、悩みでしたりとかですね、まあ、そのこの記事を実際に見たユーザーがですねどういう悩みを抱えているのかっていうのを、まずはここで記載すると、多くの人がほにゃらと考えています、先入観ですね。まあ、こういう文章でなくても、この先入観的な内容ですね。こういう思い込みしてませんかとかですね。そういう文章であれば OK です。はい、まあ、何もこれにこだわらずにっていう、まあ、そんな補足です。はい、まあ、もちろんこの文章でも OK です。でも実はほにゃらなんです。ですね。はい、まあ、これもですね、なんか文体を変えてしまっても OK です。大きく言うとこの反論ですね。思い込みに対して反論を書けば OK ですということです。はい、で、今回は、私がほにゃらという経験から得たことをもとにほにゃらについてお話します。和社の明確化ですね。はい。まあ、多くの、まあ、例えばこれだけの方のこういうサポートをしてきた私がですね、これについてお答えしますとかですね。まあ、そういうなんかちょっと権威性的な、なんか語れることがあったら、ここに記載しましょうというものですね。はい。まあ、誰がその記事を書くのかっていうのも非常に重要ですので、そうですね。そういうもの、こういうものがお話ししますよ、解説しますよっていうのを記載してください。あとは、内容ですね。見出しがあって、その中で、まあ、悩み課題の提示ですね。まあ、こういう内容を書いておけばいいですよっていうものです。問題点の原因。こういう問題点がありますよっていうものですね。で、解決策の提示。こういう解決策があります。で、解決のための具体的な方法。で、最後、まとめ。今回こういうことについてご紹介しましたっていう。まあ、そういう内容ですね。はい。まあ、実際はですね、その内容ごとにですね、大きく変わると思うんですけど、まあ、およそこういう方向性で、書いた方がいいですよっていう、まあ、その、まあ、道筋というか、まあ、方向性のテンプレートになっています。はい。まあ、およそこういう感じですっていうものですね。はい。で、これも実際に作るとこをお見せしていきたいと思います。といっても、非常に、簡単です。まあ、ここまでいろいろ、見てきた、操作動画見てきた方ですと、もう、だいぶ簡単なのがわかると思います。まあ、見出しあって、内容、まあ、段落があってっていう感じです。ここもですね、場合によってはリストを使ったりですとか、他にもカラムを使って、なんかこっちに画像、こっちに、右側にテキストみたいなものをやっていただいても結構です。はい。まあ、工夫の仕方はいろいろありますが、ベースはこれですね。 はい。まあ、ということで、実際にやっていきたいと思います。はい。ブログの場合は投稿ですね。投稿ページを使いますね。投稿から新規追加をクリックします。次に、タイトルですね。今回は操作方法をメインとして解説しますので、こちら、コピペでいきます。次に、書き出しですね。書き出しはですね、これ段落なので、まあ、特に、はい。何かブロックを挿入するっていうわけではないです。はい、まあ、段落はですね、このエンターを押していくと、もう標準で出てきますので、これに書いていくという形になりますね。はい。で、あとはですね、このブロックの追加で見出しを追加します。最初の見出しはですね、こういうものです。はい。もし、まだブログ、ちょっと書かないです。書き方がちょっとまだいまいち分かってないですとかですね。この動画を見てる時点で、ちょっとまだ書く日がないっていう場合はですね、こういう箱ですね。こういう内容を配置しておいてください。まあ動画を一時停止してとかですね、していただいて、この内容を、まあおよそこういう内容でいいですっていうものなので、まあ例えばこう悩み共感を列挙して、その先入観書いて反論。話者の明確化みたいな感じで書いておくと、はい。まあ、それがまあ、自分のテンプレートとなって、あとは複製していけばいいので、はい。という、なんか簡単な箱作成でも OK です。はい。で、最初の見出しは悩み課題の提示。で、それに対しての内容、テキストとかでも OK です。はい。また同じですね。これは複製していってですね、どんどん、はい。同じものは複製して、使い回すと。で、見出しに問題点の原因。これも、まあ、段落については複製しなくて OK ですね。エンターを押せば、こう随時配置されていくので。はい、こんな感じで、まあ、見出し、内容、見出し、内容っていうのが、まあ、ベースとなってきて、その中に、まあ、工夫として画像を配置したりだとか、まあ、他にも、リストを配置したりだとか、そんな感じでですね、ブログ記事は更新していきます。これは見出しですね。はい、そんなにこう、なんか高度な操作をするってわけではないですね。やっぱりブログ内容が大事なので、そんななんかこう、凝った操作とか、そういうものは必要ないです。まあ、基本的にワードプレスはそんな、こう、なんでしょうね。HTML を記載するとか、そういうことはしないので簡単だと思うんです。コツさえ知れば簡単ですので、はい。まあ、そんな感じで編集してもらえばと思います。はい。まあ、こんな感じでですね、見出し内容、見出し内容で、およそこういう内容を、まあ、箱として、でも実際書くときもこういう内容を記載して、はい。まあ、こういうテンプレートを作ってもらえばと思います。はい。まあ、補足に関しては先ほど、まあ、最初の方で解説したので OK ですね。あと、工夫としましては、こういうブロックの挿入から、まあ、画像ですとかですね。画像は、まあ、アップロード。自分のパソコンからアップロード。すでにあるものを、ね、このように、まあ、配置したりとかですね。はい。まあ、そういうことができます。まあ、図解とかですね。はい。具体的に言うと、なんか図解だとか、イメージ画像とかですね。はい。まあ、イメージ画像も必ずそのイメージに合うようなもの、的外れなものは記載、配置しないようにしてください。他、まあ、リストですとか、まあ、テキストみたいな感じで。はい。なんか文章をですね、ちょっと、まあ、文章って一文一文が短い方が良かったりするので、まあ、その中で、まあ、特に、なんかこう、強調して見せたい文章っていうものは、こういう箇条書きにしてですね、やると、まあ、視覚的にもわかりやすいですし、あとは自分も整理しやすい、書きやすいとか、まあ、いろんなメリットがあります。はい。なので、箇条書きは結構使う頻度が多いですので、まあ、これも慣れてきたら入れてみてください。はい。まあ、あとは、そうですね、まあ、カラムとか、これまでの操作で出てきたんですが、一応お見せします。はい、こっちに、例えば画像、こっちに段落、はい、みたいなことができますね。 まあ、逆もできます。はい、そんな感じですね。結構、まあ、使うものとしては、見出し、段落、画像、リスト、カラム。はい、まあ、こういったところを押さえておけば、はい、まあ、十分ブログ記事は更新できます。で、あとはですね、こちら。まあ、ブロックとなってたら投稿をクリックしていただいて、アイキャッチ画像ですね。これ必ず設定しておいてください。アイキャッチ画像を設定。ファイルアップロードから自分のパソコンが出てきますので、画像を選択してアップロードしてください。まあ、今回はこのダミーの画像でいきます。アイキャッチ画像を必ず設定するようにしてください。まあ、なぜかというと、はい、ここで表示されるからですね。はい。ここで出てくるので、必ず設定してください。設定しないと、なんかこう、デフォルトの、なんか、味気ないものになってしまうので、はい。あとは、SNS に投稿するときとかも、非常に、こう、見栄えがいいので、絶対、設定するようにしてください。で、カテゴリーですね。カテゴリーは、例えば、何でもよく、まあ、あれですね。記事に関連するようなものですね。例えば、まあ、今回、ブログに関して書いた記事だとして、ブログっていうカテゴリーですね。はい。まあ、これは業態ごと、あとは、この記事の内容ごとにカテゴリーを作ってください。ない場合はこの新規カテゴリーからですね。はい。入れるという形になります。まあ、設定するという形になります。また、パーマリンクについては、はい。まあ、初期設定の方で自動的に番号が、はい。振られるようになっていますので、特に設定は必要なんです。で、いざ、こう内容を見返してですね、公開するとなったら公開ですね。はい。するようにしてください。っていうのが、まあ、記事の書き方、まあ、あとテンプレートですね。こういうテンプレートを使ってくださいっていうものですね。はい。記事はですね、大体この一覧からですね。はい。まあ、後で再編集とか、まあ、リライトと言いますけど、そういうことができます。編集で先ほどの画面に移動できます。はい。まあ、あとは基本的なところですと、まあ、記事を公開して、あとは、はい、まあ、非公開とか、まあ、後から非公開にできたりとか、の下書きに切り替えたりとか、そういうことができます。はい。ということで、こちらの、まあ、編集方法ですね。投稿の編集方法、プラス、このテンプレートですね。こういう方向性で書いた方がいいですよっていうものですね。はい。まあ、そちらの解説を行いました。はい。今回この動画は以上になります。はい。それでは今回は、アイキャッチ画像テンプレートの編集方法を解説していきます。まあ、このようにですね、ページ内にこういうものを用意しておきますので、この部屋が作成したテンプレートがあなたと共有されました。今すぐデザインを始めましょう。ですね。こちらを確認していただいてですね、あと、キャンバのアカウントも、必ず用意した上でですね、で、このテンプレートの使用をクリックします。はい。クリックすると、このようにコピーされますので、まあ、タイトルはですね、別に、のコピーってついててもいいと思うんで、はい。もし気になったら、これ、消すっていう感じで、調整してください。で、編集方法ですね。まあ、まずは、レイアウトの確認ですね。まあ、こういうのが、まあ、鉄板ですよ。逆に言えば、そんな、外れないですよ。ダサく見えないですよっていう、そういうものをピックアップしています。まあ、だいたいこの中央にタイトルがあるっていう感じですね。はい、もうこの背面に画像配置っていうところを今回メインで解説していきたいと思います。はい、こんな感じですね。まあ、どれも、簡単に編集ができます。この背面に画像配置っていうところですね、ちょっと解説していきたいと思います。はい。大体こう、画像の編集。まあ、ワードとか、パワーポイントとか、キーノートとかでも、同じようなものがあるんですけど、まあ、背面と前面があります。なんで、今、背面に何もない状態なんで、何もない状態で、で、ここで四角形ですね。この四角形がある。で、さらにその上に、このテキストが2つ乗っかってる。っていう状態になります。まあ、どんどん、こう、上に乗っかってるイメージですね。で、一番上のものが、こう、強調して、一番よく見えて表示されるといった形になります。 はい。で、まずこの背面に画像を配置してほしいんですけど、そうですね。これちょっと一旦どかします。画像はですね、このようにですね、メディアをアップロードから自分のパソコン内の画面が表示されますので、まあ、画像を用意していただいて、それを選択してください。まあ、画像はですね、大体ダウンロードフォルダに入っていると思いますので、そこから、まあ、選択してください。画像素材はこういう Pixabay っていう素材サイトがありますので、ここからですね、まあ、好きな画像を選択していただいて、一応ここを確認してください。使用料無料、記録表示は必要ありません。で、無料ダウンロードをクリックしてダウンロードを進めていただくといった形になります。まあ、基本は、この、まあ、他にもあるんですけど、所要利用可能な素材サイトから持ってくるといった感じです。もうすでに入っているので、これを使ってですね、ちょっとやっていきたいと思います。これでいきます。はい。こういうふうにドラッグ&ドロップして、もう一回お見せしますけど、こう選択すると、クリックするとこうなってしまうんですが、まあこれで広げていってもいいんですけど、それだとちょっと手間なので、ドラッグ&ドロップで、はい、こうなったら話すってやった方がスムーズにいけるかなっていう、まあ時短できるかなといった感じです。そしたらこの四角形ですね。黒い、ちょっと薄くなってる四角形。これを、はい、このようにガイド線に合わせて配置します。で、この四角形ですね。なんで薄くなってるのかというと、不透明度を下げてるからですね。透明度を下げてると。ここで調整できますので、この画像の明るさによってもだいぶ調整する必要があります。背景の画像がちょっと明るいと透明度をちょっと上げる。その方が、このタイトルのテキストが映えるっていう。はい。そんな感じで調整していってください。なので、この機能は覚えておいてください。四角形をクリックして、選択して透明度を上げ下げする。ここですね。まあ、カーソルを合わせると透明度が出てくるので、はい。これを確認してください。まあ、大体ですね、こういうサービスって、カーソルを持っていくとこういう風に出てくるので、それでわかりますね。で、背面に画像を配置したら、これは消すと、まあ、ガイダンス的なテキストなので、あとはここにブログのタイトルですね。これは、はい。まあ、中央に配置と。まあ、基本はですね、この背景の四角形がですね、黒なので白でいいんですけど、まあ、例えばですけど、まあ、赤でもこれですね。まあ、基本は白の方がいいっていう感じです。あ、ちなみにここで色がいろいろ変えられます。これも基本は黒でいいと思うんですけど、ちょっと変えてみたいなって場合はいろいろ変えてみてください。あ、例えばこの白が、四角形の色を白にした場合は、このタイトルのテキストがちょっと見づらくなってしまうので、この場合は、まあ黒にするっていった感じになります。こんな感じで調整をしていってみてください。まあ、基本はこの白で、ちょっとこの背景の色、これは濃いものにした方が見やすいですね。まあこういう赤とか、まあ赤は強調しすぎなんですけど、緑とか、まあ、迷ったら、このベースは黒で考えていただければと思います。はい。そんな感じで編集をお願いします。はい。あとのやつも基本同じでして、ドラッグ&ドロップで配置。で、戻す。選択した状態で戻す。背面の画像配置を消す。で、これを中央に配置と。はい。まあ、基本同じですね。この、四角形にプラスして、全面にこの枠がついてるっていう、そういう違いになります。はい。で、次ですね。これも、同じです。ドラッグ&ドロップで配置。で、戻す。はい。そしたら、この、今回の、今、画面に映ってるのは、この、不透明、透明度を下げた四角形の上に、さらに上に、透明度を下げた白の四角形があるといった感じになります。はい。 まあ、ここは基本白で統一してもらって、まあ、ここも黒で統一っていう感じで、はい、いいと思います。あとは、これ、必ず消すと。はい。まあ、というより、画像を配置して、これ残ってたら気持ち悪いと思うんで、はい。まあ、気づくかな、といった感じです。まあ、消します。はい。まあ、これも同じですね。これも、この黒い方の四角形をずらして上で、はい、ちょっと。これはもしかしたらいけるかもしれないですか。あ、いけないですね。さすがにずらさないといけないようなので、はい。こんな感じですね。あとは同じです。はい。まあ、なので、基本的に覚えてほしいのは、この画像を挿入する作業と、あとは色ですね。色をこちらから変更できます。それと不透明度ですね。これをここから下げられます。はい。まあ、時折不透明度って言ってますけど、一応、透明度と不透明度一緒なので、はい、そんな感じです。はい。あとはこの前面とか背面ですね。このテンプレートでは全部こう調整してあるんで大丈夫なんですけど、一応この前面背面も、覚えておいてください。今、ちょっとわかりやすくずらしてますけど、背面に画像、その前面に四角形、黒の四角形ですね。で、テキスト。この、三つの構造になってる。で、上に行けば行くほど見える。っていうこの構造をですね、覚えておいてください。そうすると、まあ、キャンバーを使って他の画像も編集できますし、このテンプレートもですね、まあ、編集するときになんかこう理解が深まる。っていう感じで、まあ、画像編集に必要な知識なので、それも覚えておいてください。で、まあ、画像編集に必要な知識といえば、こういうカラーコードとかもありますので、まあ、カラーコードは、はい、こういうサイトがあって、このシャープで始まる数字とアルファベットの羅列。これがカラーコードになります。あとはこういうカラージラでですね、色を抜き取ることができます。ピッカラーフロムページ。これ、拡張機能ですね。はい。こんな感じで抜き取ることができます。まあ、これもですね、一応、編集の幅を広げるっていう意味でも、覚えておいてください。はい。はい。それでは、このブルーアイキャッチ画像テンプレートの編集方法は以上になります。